中澄明弘のダベリ。はい、新年明けましておめでとうございます。2019年ということで、中澄明弘のダベリ、今年も、ぜひともよろしくお願いいたします。19年、平成30年ですか。もう平成も終わってしまう。なんか平成最後のがなんかね、すごいプッシュしてる販売系のなんか CM とかよく見ますけど、なんでもかんでも平成最後かっていう。まあ平成最後なんですけど、平成最後のなんちゃらみたいな。いや、わかっとるわって思うんですけどね。はい、多いです。なんか、あと、毎年僕福袋を買ってまして、で、服の方の福袋じゃなくて、自分が好きなのは、よくカフェに行くんで、スタバとか、空いた胸の福袋を毎年買ってます。で、スターバックスはいろいろ、まあ、ごちゃごちゃして、なんですかね、まとめ買いして、結局なんかメルカリとか売る人が出てくるから、去年あたりから、オンラインで抽選みたいな。で、ご希望店舗1、2、3、第1、3希望まで、プルダウンで入力して、送信するみたいなシステムになって、で、まあ、ほぼほぼ第一希望で取れなかったらもうほぼほぼダメなんですけど、多分今年もダメだろうな、みたいな感じですね。で、タリーズは、毎年、福袋を買えるんですけど、3000、5000円、1万円あるんですけど、予約注文ができるんで、ほぼほぼ手に入れられるっていうのがあって、すごい利用してます。で、3000だと、ショートサイズの一番小さいドリンクだったら何でも使えるドリンクチケットみたいなのもらえて、それが3000円だと5枚ぐらいかな。6月ぐらいまでいけるんですけど、だからまあ月1ぐらいちょこちょこ使ってたら、いいですし。で、かつ、コーヒー豆の粉をもう、なんていうんですかね、ほとんど粉状にしたやつ。だからあとお湯入れてすぐ飲めるような感じのやつがあるんですけど、それ、が、2袋ぐらいかな入ってて。それで3000円ぐらいなんで、すげえ得ですね。はい。あとなんか、今年イノシシなんで、ウリボーのなんか、フィギュアちっちゃい可愛らしいやつとかがちょこっと入れてあるんですけど、福袋なんで。それがおまけでついてて3000円ぐらいかな。なんか5000円とかもそれ、さらにプラス倍ぐらいの、1.5 倍ぐらい、チケットも多くて、かなり特段福袋です。僕はもう3年前ぐらいから結構福袋のタリーズは利用してて、まあ駅前の職場とかに結構タリーズがあるんで、そこでちょこちょこ利用してることもあったりして、その福袋は毎年購入してるかなって感じですね。はい。皆さんもなんか福袋結構服屋さんのアパレル系の福袋ってやっぱり何入ってるか分かんないから怖いじゃないですか。自分の思考と好きなブランドあるけど、とは言っても、あんま着ないなみたいな服とか、まあ、サイズはありますけど、色とか指定できないし、なんか同じようなあるし、みたいな、やったら最悪じゃないですか。アウターとかも。なんで、そういうのはちょっとまあ、ね、どうしてもなんか、何でもいいだったらいいと思うんですけど、まあ僕は結構そういうのがあらかじめなんか分かってるやつとかでそういった福袋を買うことが多いですね。年始だいたい2日とか、最近はもう3日からスタートっていうデパートも多いですけど、まあそこから交換ができるんで、今だけ予約表をただ、記入して出したっていうぐらいですね。年始はだいたいそんな感じです。もう毎年あとは地元帰ってゆっくりして寝たりとかばっかり持ち食って寝て、餅食って寝てみたいな感じの生活をダラダラしてますね。で、今年は、1月4日が金曜日なんですよね。僕も土日お休みなんですけど、基本そういった仕事をしてるんですけど、4日金曜日なんで、他の先方の方ともお話しすると、やっぱり4日お休みのところが多いみたいで、結局だから28日が、12月のね、2018年18日、12月が、12月が、金曜日な、28日が金曜日なのかな。で、4日が金曜日になっちゃうんで、もう4日だけ出るのめんどくさいみたいな。もううちの会社はその有給取得が推奨日、もうほぼほぼ強制的に休まされるみたいなね。来年度からは一般の企業はなんか、各社員 5日か、もう年度内に有給取らない、取らないとなんか罰金みたいな話聞いてるんで、もう強制的に国がもう休ます傾向に走ってるっていうのが、あからさまにわかるんですけど、まあね、さすがに罰金払ってまで、会社したくないんで、多分逆にもどんどん、だからそう、休ます傾向になってるかなと思います。だからそういったところとか、夏休み、冬休みってちゃんと休みあると思うんで、そこでもう、追加追加で休ませないと、大変、5日って早々取れない、やっぱり仕事もあると思うんでね、大変だなと思います。今年か、もう消費税もアップするんでね、いろいろ、消費者にとっては苦労が絶えない年になるかなと思うんで、ちょっと心配ではありますけどね、なんか、このラジオに限ったいろいろ面白い気になる情報をどんどん発信していこうと思ってますんで、皆さん今年もよろしくお願いいたします。中住明弘のダビリではですね、メッセージどんどん募集してますのでよろしくお願いします。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2019開催決定！2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、2019年もスミズセレクト第1弾頑張っていきたいなと思ってます。何でしょう、今年2019年、もうだから2018年もそうなんですけど、多分引き続き僕大好きな、ずっと話をしてますけど、そのイヤホンとかヘッドホン事情の話をしながらレビューもしてますけど、やっぱり去年あたりからもう完全ワイヤレスイヤホンしてる人ほんと多いなと思っていて、 AirPods しかり、ソニーとか Bose しかり、もう他あと中華系のなんかそんなに安いやつとか、そんなにってか高くないやつね、数千円とかで買えるようなやつしかり、もうなんか電車なんか見るとほとんど耳栓みたいな感じしてて、あ、すげえなと思って、もうそういう時代になってったんだなって思いますね。iPhone がまずイヤホンジャックなくしたのもありますし、で、ここ最近、ソニーの Xperia とかも、イヤホンジャックないやつ全然出てるんですよね。最新モデルとか。だからもう、普通のこういった収録とかするときは、とか、あと演奏とかしてる方とか、イヤホンしてますけど、まあそういうのは当たり前ですけど、遅延が起きると危ないんで、ね、演奏に支障を来すから、それは優先が多いんですけど、当たり前なんですけど、一般にこういうユーザー数が聞くものに限っては、もうほんと Bluetooth が増えてきたなって実感する年でありましたね。今年もなんか、それがさらに加速していくんじゃないかなって思います。なんか、去年のこの12月だと、やっとゼンハイザーっていう会社が、結構ドイツで有名な会社があるんですけど、そこが完全ワイヤレスイヤホンのいいやつを4万円、3万5000ぐらいで結構いいのを出してきたりとかして、ソニーとかもどんどん、その先月言いましたけど、防水対応のなんか海でも使えますせみたいなワイヤレスイヤホンも出してきたりとかして、結構もう成長からどんどん第2週目3週目の第2弾第3弾のもう成熟期にどんどんなってきてるかなっていう風に感じましたね。で、それを踏まえて、ですね、今回、このブランド自体が初めて聞く方も多いと思うんですけど、グライディックっていう会社があって、それなんかっていうと、ソフトバンクコマーズサービス株式会社って、ソフトバンクのグループ会社が出してる、イヤホンとか、アクセサリー部品をどんどん出してる会社があるんですね。で、そこが、まあ、プッシュし、去年あたりから完全ワイヤレスイヤホンを出してたんですけど、一番安いので8000円とかで、すごい安いっていうのがあって、で、音もそこそこ、 いいんですけど、聞こえる時間が3時間ぐらいで少し短めで、AirPods 大体5時間聞こえるんですよ。なんで、まあ、8000だから買う人も結構多かったりとかして、そこの、まあ、あのね、価格帯とかいろいろ交差し、あの、比較して買ったりする人も、まあ、3時間ぐらいだったらまあいいか、みたいな、ぐらいで買う方も多かったりしたんですけど、それの今度、そのバージョンのさらに上を行くというか、もう完全音も重視して、音楽再生時間もさらに長くなったっていうのが、去年のその12月あたりに出たんですよね。で、型番が、サウンドエアーって書いてあって、その後 TW7000 っていうやつなんですけど、かなり凝ってるっていう、凝ってるんですよね。で、型とかが、イヤホン、完全ワイヤレスイヤホンって結構カナル型に耳に押し込むやつとか、あと、なんて言うんでしょう、耳に引っ掛けるようなやつとか、いろいろあるんですけど、この型に関しては耳の中に入れるカナル型で、かつ、これ画像をちょっと手に入れたんで、実物持ってきてなくて申し訳ないですけど、こういった形のものでちょっと変わってるんですよね。で、なんでこういう形にしてるかっていうと、耳の中に入れる、まあ、耳の中に入れるから結構、なんていうんですかね、特殊じゃないですか。形入れるものの、まっすぐじゃない、入れ入んないじゃないですか、耳の中。これもともと共同開発してるんですけど、カナルワークスっていう日本のイヤホンモニターを作ってる会社があって、そこと共同開発して、日本人の耳に合うジャストフィットの、で、かつ、まあ、大衆向けに合う形は、これだ、みたいな、で、出したんですよ。だから、かなり凝ってるっていうのが、忠実に分かれるんですよね。前のやつは、そんなに、この形自体は、そうでもなかったんですけど、もう、やはり、カナル型で奥に入れるから、より、ね、密着度があると、やっぱり、音の響きとかも良くなるわけですよ。密閉度も違うし、うん。まあ、そういったところもあって、このカナルワークスの有線イヤホンとか普通に10万円超えるんで、やっぱり音、もともとね、特注とかで作るようなインプレッションのやつがあるんですけど、シリコンみたいな中にチューって入れるんですよね。で、固めて、自分の耳に合う最適なそのイヤホンモニターを作れるのを、本当はまあ、プロのミュージシャンとか当たり前なんですけど、そういうのは、やっぱ、よく演奏とかライブ行ったり方いると思うんですけど、そういった方はまあ、普通に見られてると思うんですけど。で、これ、一般大衆向けにその10万ぐらい売ってるやつの会社とまあ、共同開発して。で、まあ、かつその、まあ、音のそういった性能とか、まあね、外回りとかもちゃんとしてます。プラス、まあ、再生時間もかなり大幅にアップしてですね、9時間ぐらいだったかな。で、10分の休息時間やると2時間ぐらい使えるんで、なんかもう、全然充電してなくても、あと、ケース入れるケースあると思うんですけどさ、完全ワイヤレスイヤホン。あれで全然充電ができるんで、すごい、いい製品が出してきたなって。で、かつ、値段が1万5000円かな ?14,990 円ぐらいなんで、まあ1万5000円割ってます。で、まあ1万円の完全ワイヤレスイヤホンって今、ほんと群雄割拠で、いろんなメーカーがたくさん、まあエントリーモデルとして出してますね。で、まあ AirPods がその1万5、6000、7000ぐらいなんで、まあ、もちろんそことの対、買う人に至っては、やっぱり比較対象になってくると思うんで、本当にもういろんなメーカーから各種出してるんですけど、これソフトバンクコマーズとかって言ってたんですけど、ソフトバンクだけで売ってるんじゃなくて、普通にビッグカメラとかヨドバシ行っても売ってるメーカーなんですよね。で、まあそういったところもあって、知らないメーカーだからやめとこうとかじゃなくて、ちょっと、今回紹介させてもらったのがこういったものですね。で、本当に密閉度も自分もつけてみたんですけど、試しに。ソフトバンク行って、ちょっと、ソフトバンクはなんか先行販売で11月の終わりぐらいから販売してたんですよね。12月、本当は12月ぐらい販売だったんですけど、なんか順次販売するみたいなソフトバンクは。で、ネットの方も早めに売ってて、ええー、と思って試しに聞いたんですけど、やっぱり、音の密閉度とかなんか、ちゃんと耳に入れやすい感じはしたんで、使いやすいなというふうには思いました。はい。イヤホン単体でそうですね。9時間で、ケース使用で最大、なんか2回ぐらい交換でフル充電できたりとかするから25時間ぐらい使えるっていうのは、かなりの長時間ですね。AirPods が5時間なんで、さらに上を、単体だと超えるっていうふうな計算なので、すごい使いやすいイヤホンかなというふうに思いますね。まだ、完全ワイヤレスイヤホン試してない方は、ぜひとも、聞いていただいてですね。まあ、多分合う方本当に多いかなと思います。このオーディオのグライディックのこの前のその TW7000 の前の5000シリーズだったんですけど、これも結構そこそこ売れてたらしくて、イヤホン屋さんの方だっては結構まあ、なんですかね、売れ筋商品で前の方に置いてあったりするんで、この7000番台のやつも結構売れるんじゃないかなというふうに思いました。はい。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では、一曲いきましょう。道をトリオで、武士道。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったり、ゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内では、セロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
今からいただきます。はい、このコーナー中澄明宏自身が、食レポが苦手なので、どんどん気になる食べ物を食べていこうというふうなコーナーでございます。2019年も変わらずやっていこうというふうに思ってます。今回はですね、正月なんで、まあ、あのお汁粉を食べたいなと思ったんですけどただでさえお汁粉汁っぽいしね、食べながら感想を言うのもどうかな、普通のもの食べるのどうかなと思ったら、ちょっとお菓子でお汁粉を食べて正月感出していこうというふうに思います。ダース、森永のダースね、と、森永もうお汁粉出してるんでコラボしちゃいましたみたいな。なんか、ダースのお汁粉味みたいなのを持ってきました。森永お汁粉のこの本格的でコクのある小豆の味わいをダースで表現しましたっていうね。何のために作ったのかちょっと僕にはわからないですけど、普通にお汁粉食べればいいじゃんとは思うんですけどね。まあそういったツッコミはさておいて、チョコレートと相性ぴったりな優しい新しい美味しさですということで、お汁粉あんこなんでね、基本的にあんことなんだチョコレートの合体ですよね。言うたらちょっと開けます。ちょっと変わってるんですよね、パッケージも。ダースって12個入りのやつだから、ダースっていうぐらいなんで、ね、12月12日はなんかダースの日とか言ってましたけど、これは普通に何個入ってるのかちょっとわかんないですけど、ちょっとパッケージがね、変わってますよね。チョコレートっぽい感じはあんまないですけど、なんか、普通に、あ、少な2、4、6、8個しか入ってない。 ダンスじゃないやんけっていうツッコミもあるかもしれないですね、これ。もう4個入ってないぞみたいな。苦情が来るかもしれないですよね、森永の方に。大丈夫かな？僕も12個だと思ってたんで、ちょっといただきます。あ、外側のコーティングがちゃんとチョコレートなんですね、これ。あ、見た目もなんかそんな感じで、切ったらなんかおしるこ出てきますみたいな。ちょっと食べます、いただきます。収録してるのお昼時なのに本当お腹空いてるんですけどね。あ、でもチョコレート強いな。チョコレートちょっと強め。あとからすごいあのあんこのなんか甘ったるい感じ、甘ったるいみたいな感じあるじゃないですか。うわ、すごいな。濃い、濃いですね。その甘さの甘ったるさが濃いっすわ。うん、ちょっと、あ、最初はやっぱり外側なんで、あ、で、なんか、なんですかね、あんこのちょっともちもち感みたいな、が、やっぱり、中のコーティング食べると入ってきて、あ、すごい、あんこ感が後でしますね、やっぱり。うわー、すごいな、これ。これやったらもう普通の俺お汁粉食べたいわ、今。ね、今、全然お湯入れたらお汁粉食べれますよ、みたいなの売ってますもんね。あれもほんと食べたいんですけど、お汁、あ、餅感？餅感ないよ。マジで。お汁粉やからね、多分。お汁粉やから多分ないんですよ。そう。僕、関西出身なんですけど、粒あんが多くて、これ多分、これ粒あんか。粒あんっすね。なんか粒あんはぜんざいって言うんですよ。で、こしあんはお汁粉なんですよ、多分。多分、あ、それ合ってると思います。こしあんのこういう、お汁粉っていうか、お汁粉はお汁粉なんですけど、お汁粉って言うんですよ。お汁粉って言ったら、こしあんの、あんこが入ってる汁がそれで、そう、粒あんだとぜんざいなんですよね。だから僕、全然、あ、餅入ってますよ、どっちも。どっちも、それが入れ、どっちも餅入ってて、こしあんか粒あんかで名前変わるみたいな。多分関東どっちもお汁粉って言ってると思うんですけど、関西は確かそうですね。多分だからぜんざいはそうです。ぜんざいって言ってますもん。僕粒あん好きなんでぜんざい好きなんですよね。だからぜんざいって言ったら多分粒あんのこのお汁粉みたいなやつ、お汁粉のその粒あんバージョンなんですよね、感覚として。そういうのはちょっと こっちの東京来て初めて知ったみたいな。なんかぜんざいって言ってもはみたいな、あんた何言ってんすかみたいな感じのキョトーンみたいな感じがちょっと続いてきたんで、えって思って、え、言ったことないのみたいな思いましたね。だからこれお汁粉なんですけど、まあ、写真は粒あんっぽいんですけど、別にでも小豆入ってないですよね。だからお汁粉のあんこ感の味が後からすごい響いてくるものですね。まあお汁粉、これどういうシチュエーションで食べるんですかね。ちょっとあんまり僕思い浮かばないですけど、お汁粉食べたかったら作ったらいいよねってなっちゃうんで、まああんまり時間ない人が正月感出したい時に、僕みたいなこういう時とかにお正月感出したいから買うのかちょっと分かんないですけど、まあどうしてもあとあんこ好きとか、あんこ好きがちょっとたまに手を伸ばす可能性はありますよね。うん。で、かつチョコレート好きで、ちょっと、どんな味なんか気になるわっていうので、買う方は結構多いかなというふうに思いましたね。多分正月限定で売れるかどうか、謎かなって思うんですけど、まあ、定番になれば面白いかもしれないですよね。はい。こんな感じなんで、ぜひ皆さん食べてみてください。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。
Goody, jazzy, sweetie.
癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、大島豆腐店、お前にはいいね押さない。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。1月の初めの第1回なりましたけども、結局その僕言ってたんですけど、オープニングで7日からつってるじゃないですか。でまたね、ちょっと働いたらまた3連休なんですよね。なんかね、年始もすごいなんかゴールデンウィークみたいな近いような休み感が出てますよね。本当にそうやってあっという間に 1,2,3 が終わってね、年度が終わっていくとなると、本当に、年度末が余計にほとんどの会社の方は忙しい方が多いですからね。本当に自分のところも本社とかで働いてる総務関係の仕事をちょっとしてるんで、何て言うんでしょうね、移動とかする方があったりすると、やっぱりそういった手伝いをしないといけないんで、仕事いろいろやってるんですけど、大変ですね。いろんな仕事があると思うんですけど、総じて1,2,3って本当あっという間に終わっちゃうと思うんで、気を引き締めて2019年頑張っていきたいなというふうには思っております。そうか、抱負言ってなかったですね。そういえば忘れてたわ。なんか撮る前に言った方がいいっすねみたいな話してたんですけど、今思い出しました。よかった。とりあえずなんでしょうね。どっかでなんかオフ会みたいなとか、あとなんかいろいろ連絡、ゲスト呼んでないんで最近、なんか呼んで話したいなって思います。なんかたまに自分唯一遊んでるゲームアプリがあるんですけど、それでチャット機能があって、その人が YouTube 配信してるんですよね。なんかその人とちょっと仲良くなりたいなみたいなのがあるんで、ここの収録場所に来てくれるかどうかわかんないですけど、ちょっとその人とゲーム談義とかしたいなって。僕もともとやっぱりね、子供の頃からずっとスーパーマリオとかしかり、マリカーしかり、なんかいろいろゲームやってきて育った人間なんで、ゲームほんと好きなんですよね。いや、ここほんと仕事やってから、社会人になってからほんとやる機会は少なくなりましたけど、そのゲームアプリだけなんかルーティンでやってるのがあって、それでなんか懐かしい感が出て、すごい本当デイリーの召喚みたいなやつしかやってないですけど、これやったらなんか経験値たまるみたいな、それしかやってないですけど、ほとんどすごい懐かしさもありながら、やってるゲームがあるんで、その方とちょっと話、たまにその YouTube のライブ配信その方がやってるんで突っ込んだりとかしてるんですけど、オフ会とか参加できればいいかなと思っていますかね。そんな感じですね、軽い目標としては。大きい目標としてはちょっとそろそろ弟が結婚して姪っ子も生まれたんで、自分もそれに便乗して行きたいなと思ってます。相手は全然いないですんで、ぜひともここで募集をしとこうかなというふうに思っております。そんな感じの目標で、小さい目標ではありますけどもね、2019年どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組からのコメントやいいねメッセージでね、大募集しております。コメントいいねなどを送るにはですね、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライを同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローお待ちしております。なんか写真とかも随時 アップしていこうというふうなことになってますんで、ちょくちょく見ていただけると助かります。よろしくお願いいたします。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。